通告に従いまして質問をいたします。大項目1点目、留萌市におけるまちづくり構想の全体像についてお聞きします。留萌市の人口は昭和42年の4万2000人をピークに、現在では半数以下の2万人を切っています。また2016年には100年近く続いた留萌線の留萌増毛間が廃止となり、留萌深川間においてもバス転換に向けての協議が進められています。さらには留萌高校と千房高校との統合により、それまで2校あった高校は1校となり、今後においては小学校の統廃合も想定されております。また一昨年には長年市民に親しまれていた留萌プラザが建物の老朽化に伴い錦町から海運町へと移転し、中心市街地の利便性が損なわれてしまいました。留萌市は多くの地方都市と同様に衰退の一途をたどっていますが、昨年高規格幹線道路深川留萌自動車道の留萌インターチェンジの全線開通に合わせ開業した道の駅留萌により、流動人口を含めた地域活性化の兆しが見えてきたように感じられます。そこで中項目1点目、道の駅と周辺エリアの整備についてお聞きします。令和2年7月の道の駅開業後はコロナ禍の影響を受けながらも、留萌管内のコロナ感染者数が少ないこともあってか想定以上の人が訪れましたが、現在今年のゴールデンウィークに合わせてオープン予定の屋内交流遊戯施設チャイルモの整備が進められています。この屋内交流遊戯施設チャイルモの営業内容と運営管理体制についてお聞かせください。また市長は留萌線の廃線を見据え道の駅と駅周辺エリアの整備をお考えですが、にぎわい創出を含めた具体的な構想をお聞かせください。さらに市長は駅周辺エリアをはじめ留萌市全体のまちづくりをお考えだと思いますが、留萌市の将来像をどのように描いているのかお聞きします。中項目2点目、庁舎老朽化による現状と今後の対応についてお聞きします。現在留萌市では JR 留萌駅周辺地区での整備を想定する、新たな社会教育施設に関して協議をする留萌市公共施設整備検討会議が設置され、現在まで6回の会議が行われてきましたが、市は社会教育施設の整備を庁舎整備より優先するとの考えから、庁舎の在り方についての議論はなされておりません。現在の庁舎は老朽化により窓の開閉ができませんし、エレベーターがないため体の不自由な方や高齢者は2階3階に上がることが困難な状況となっています。また耐震不足のため地震に弱く、災害時に防災拠点としての役割を果たせないとなど、50年の耐用年数を10年も過ぎている状況において大きな問題が山積していると感じています。現在築年数が60年を迎えようとしている留萌市役所庁舎のこの現状を市長はどのようにお考えなのかお聞かせください。また庁舎の建て替えについてはどのように進めようとしているのかお聞きします。次に大項目2点目、令和4年度市政執行方針および予算編成による戦略的施策についてお聞きします。市政執行方針におきまして、令和4年度の主な施策として重点的な柱に位置づけた5項目に沿って取り組むとされておりますが、新しい施策が数多く、市民にとっては大変夢のあるまちづくりが期待されると感じております。そこで中項目1点目、地域経済の活性化に関する施策の具体的な取り組みについてお聞きします。 全国的に少子高齢化が進み、留萌市においても人口減少、超少子高齢化が顕著に現れており、空き家、空き店舗問題や地域経済の担い手不足、経済縮小に伴う税収減などさまざまな問題が山積しております。しかし、このような状況の中、留萌市が経済産業省に応募した洋上風力発電設置に関する可能性調査が認可されたことは、再生エネルギーに取り組む企業の誘致や、その関連による雇用、さらには留萌港の利活用などが期待されます。今月7日には、経済産業省の主催で、留萌市において勉強会が開催されておりますが、洋上風力発電に関する施策の具体的な取り組みについてお聞かせください。次に、中項目2点目、活気ある元気なまちづくりの推進に関する施策についてお聞きします。市長は、市政執行方針におきまして、市民、企業、行政が一体となり、留萌の自然環境を最大限に生かした活力ある地域づくりの基盤整備と特産品開発の強化、留萌ブランドの向上を目指すとされており、道の駅留萌の機能にアウトドア観光の核としてのコンセプトを加え、留萌管内のゲートウェイとしての機能を株式会社モンベルと連携して作り上げていく施策を進めると述べております。道の駅に屋内交流遊戯施設チャイルモだけではなく、包括連携協定を結んだ株式会社モンベルとのアウトドア施設が併設されるとのことですが、現在どのような協議が進められているのかお聞きします。次に大項目3点目、今冬の大雪による留萌市の対応と今後の対策についてお聞きします。今季の大雪は留萌市だけではなく、全道各地や全国的にも多くの地域において、例年とは比べようがないほどの大雪との報道がなされております。特に札幌市では例年の2倍以上の降雪量となり、交通網が長期間遮断されるなどの状況となりましたが、留萌市においても12月の中旬から短期間に耐えることなく雪が降り続いたため、除排雪が追いつかず、バスの運行が長らく途絶えるなど、市民生活が著しく困難することになりました。今年の大雪は留萌市だけの問題ではありませんが、市民生活に多大な影響を与えた大雪に対する質問をさせていただきます。中項目1点目、大雪による市民生活の影響と被害状況についてお伺いします。留萌市内では大雪により雪の捨て場がない、排雪車が来ない、JR の運休、交通事故の多発など市民生活にさまざまな影響を及ぼしました。さらには救急車が通れなかった、タクシーも時間がかかり長い距離を歩かざるを得なかった、バスが運休のため病院へ行くことができなかった、ゴミ収集車が来ないためゴミの山ができたなどの声も聞かれましたが、留萌市は市民生活に及ぼした今季の大雪の影響をどのように捉えているのかお聞きします。また、落雪による被害や交通事故による被害、大雪により転倒などで起きた被害など、救急車の出動に合わせた被害状況をお聞きします。中項目2点目、今後の大雪に対する課題と対策についてお聞きします。今季の冬は市民からの苦情が736件と、昨年320件に比べ倍以上になっていますが、これらのさまざまな苦情を通して、市が抱える課題をどのように把握しているのかお聞きします。また、今後の大雪に対する対策をどのようにお考えなのかお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後ろ議員のご質問にお答えいたします。はじめに第項目1点目、留萌市におけるまちづくり構想の全体像についての中で、中項目1点目、道の駅と周辺エリアの整備として、屋内交流、遊戯施設、チャイルモの営業内容と管理運営体制についてのご質問ですが、今月末までに建物工事が完了する屋内交流遊戯施設チャイルモは、4月上旬の外交工事の後、市民向け見学会を予定しており、グランドオープンにつきましては、春の大型連休初日の4月29日と決定したところでございます。施設の運営についてですが、施設の開館時間は9時から17時までとし、交流スペースやトイレのほか、入居するアンテナショップやカフェをご利用いただけることとしております。また、お子様にご利用いただく遊戯広場の開設時間は10時から16時までといたしますが、新型コロナウイルス感染対策のため、利用時間を1日3回に区切り、1回1時間半、入場定員をおおむね60名までとし、利用時間の間に清掃、消毒時間を設けさせていただくこととしております。なお、遊戯広場を利用できるお子様は、小学生以下とし、必ず保護者のご同伴をお願いすることとし、また将来的な遊具の更新に充てるとともに、市民の財産である施設や遊具を大事に使っていただきたいとの思いから、利用料としてお子様のみ1人100円をお支払いいただくこととしておりますが、平日に市内保育園や幼稚園、子育て支援センターなどが団体で利用する場合につきましては、青少年減免制度を活用して無料にしたいと考えているところでございます。利用時間中は原則として定員内であれば自由に来場できますが、ウェブ上で事前予約や予約状況の確認もできるよう準備を進めているところでございます。管理体制についてですが、令和4年度におきましては、共用スペースの清掃などの一部の業務を除き、基本的に市の直営により運営をすることとし、令和5年度からは船場公園の管理業務を含め、指定管理者制度による管理運営を予定しているところでございます。次に、JR 留萌線の廃線を見据えた道の駅と駅周辺エリアの整備により、にぎわい創出を含めた具体的な構想についてのご質問ですが、道の駅と駅周辺エリアにつきましては、高規格幹線道路、深川・留萌自動車道の留萌インターチェンジの開通に合わせ、道の駅留萌の開業により、国道の交通結節線に位置する立地を生かし、車と人の流れが留萌市内はもちろん、留萌地域へと波及し、観光、交流人口を誘導できる可能性が十分期待できるエリアであると考えているところでございます。私といたしましては、まずは市民や来訪者の新たな交流拠点施設として、この春、オープンを予定する屋内交流遊戯施設チャイルモを中心に、親子の笑顔が広がり、ゆっくり時間を過ごせるくつろぎの空間を提供し、今後におきましては JR 留萌線廃線後のにぎわいを取り戻すため、 株式会社モンベルとも連携しながら、道の駅留萌に新たにアウトドア観光の核としてのコンセプトを加え、よりアウトドアを身近に感じる拠点施設の整備や民間事業者の参画も誘導しながら、新たな誘客や関係人口の増加を図り、合わせて駅周辺地区への公共交通ターミナル機能も有した新たな複合施設の整備につなげ、多様な市民や観光客も集い、新たな利用や街中へと波及できるにぎわいの空間づくりを行ってまいりたいと考えております。次に留萌市の将来像について、私がどのように描いているのかについてのご質問ですが、人口減少社会と超高齢社会が進む社会全体の構造変化の中で、今後も施策の効果を実感できるほどの大幅な人口増加は望めない状況が予想されます。また2年間にわたる新型コロナウイルス感染症との戦いにより、社会情勢や生活スタイル、働き方や価値観に劇的な変化をもたらし、ポストコロナを見据え予測困難な時代の転換期に直面しているものと受け止めております。その中にあっても、持続的な地域社会を築き上げ、市民が暮らしの豊かさを実感するためには、安心な医療提供体制はもとより、市民が健康でできるだけ住み慣れた地域で日常生活が送れるよう、便利な移動手段の確保や安全で快適な道路環境などの生活インフラの確保が必要であると考えております。また一方で、地域の強みを生かし、新たな投資や民間事業者の活力を呼び込むことで、地域の稼ぎと経済の活力を生むための施策や、さらには子どもたちが留萌で夢を持ってチャレンジできる施策を進めることで、留萌市が北海道の中でも求心力を持った地域として注目され、新たな関係人口につなげることが期待できるものと考え、そのためにも夢の膨らむ事業構築や施設投資により、将来に希望の持てるまちづくりを進めていきたいと考えております。次に中項目2点目、市庁舎老朽化による現状と今後の対応として、築年数が60年を迎えようとしている市庁舎の現状に関する私の認識についてのご質問でございますが、現庁舎は昭和37年に建設されて以降、留萌市行政の拠点として重要な役割を果たしてきております。施設や設備の老朽化が進んでいる状況にあり、昭和56年以前の旧耐震基準による建築のため、耐震性の課題のほか、バリアフリーに対応した十分な施設整備がなされていないこと、また近年においては老朽化による設備修繕のほか、雨漏りや漏水などへの対応が増加傾向にあることから、老朽化対策が課題になっていると考えているところでございます。次に庁舎の建て替えについてどのように進めようとしているのかというご質問でございますが、本庁舎は建築から約60年が経過し、施設や設備の老朽化が進んでいる状況にあり、庁舎機能の維持に向けた計画的な施設整備を進めるため、留萌市庁舎等維持管理計画を策定を行い、最低限の維持補修を継続している状況にございます。本庁舎整備につきましては、令和2年度で終了となった 市町村役場機能緊急保全事業と同等の本庁舎建て替えにかかる恒久的な記載制度創設を要望するため、留萌市のほか江別市、登別市、名寄市、小樽市、夕張市、美唄市、芦別市、伊達市の道内9市で構成される本庁舎整備にかかる記載制度創設を要望する会へ参加し、さまざまな機会を通じて国に制度創設を求めている状況にございます。庁舎は災害時に災害対策本部が設置されるなど、災害対応や防災拠点の中枢的役割を担うほか、多くの市民が利用する施設であることから、建て替えが必要な状況にあると認識しております。庁舎の建て替え等にあたりましては、健全で持続可能な財政運営を進めながら、一部移転などによる分配配置の可能性も含め、庁内における検討を重ねるとともに、さまざまな機会を通じて国に本庁舎整備にかかる記載制度創設を継続して求めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、令和4年度施政執行方針及び予算編成における戦略的施策についての中で、中項目1点目、地域経済の活性化に関する施策の具体的な取り組みとして、洋上風力発電に関する施策の具体的な取り組みについてのご質問でございますが、市は経済産業省資源エネルギー庁から個別地域における洋上風力発電に関する案件形成に向けた導入可能性調査の案内を受けて申請し、地域選定を受け調査を開始したところでございます。また留萌市沖で洋上風力発電事業の検討にあたり、具体的な可能性エリアや導入する風車の形成、環境や海域を使用する際の漁業影響、操業対象などの基礎情報や課題などの整理、地域への理解促進を図るため、利害関係者を対象とした地元勉強会を開催したところでございます。次年度以降についても同様の国調査事業の予算化が見込まれており、再度申請の上、継続的な勉強会などを続けながら、関連企業も含めた情報収集や可能性を研究し、一定の準備段階に進んでいる区域へとステップアップしていけるよう進める考えでございます。さらに留萌港においても、洋上風力発電事業に関する資機材を扱う拠点としての可能性も高まっているため、留萌港の利活用につながるよう国と協議を進めてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、活気ある元気なまちづくりの推進に関する施策として、包括連携協定を結んだ株式会社モンベルとの協議についてのご質問でございますが、留萌市では通年での観光客の誘客など交流人口の増加を図り、新たなにぎわいを創出するため、道の駅留萌を新たなアウトドアの核とし、留萌エリアの素晴らしい自然や資源を生かしたアウトドア観光プロモーションを進めたいと考え、全国100万人もの会員を有し、ブランド力が高い株式会社モンベルの誘致を進めているところでございます。モンベルとは令和3年3月に包括連携協定を締結し、また今年度は NPO 法人留萌観光協会との連携による観光グランドデザインの策定に向けた地域資源調査をお願いしているところであり、その調査結果として 地域資源の活用やアウトドア観光ルートの構築など、モンベルの持つアウトドアのノウハウを生かした取り組みとともに、道の駅留萌の新たな活用方法などの提案により観光グランドデザインを策定していくこととしております。市といたしましては、新たに策定する観光グランドデザインに基づき、将来的にアウトドアショップをはじめ他県に開業しているモンベルアウトドアビレッジの留萌版を道の駅留萌に併設していただくことを目指し、今後モンベルとの協議を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目3点目、今冬の大雪による留萌市の対応と今後の対策についての中での中項目1点目、大雪による市民生活への影響と被害状況についてとして、留萌市は市民生活に及ぼした今期の大雪の影響をどのように捉えているのかについてのご質問でございますが、今シーズンは12月後半から15センチ以上の降雪が頻繁に降り続いたことにより、12月末までの積雪量が110センチを超え、この30年間で最も積雪が多かった平成24年度に次ぐ積雪となったものであります。この影響により、道路路肩の堆積幅が狭い路線ほど、圧雪路面に高い雪山、車道幅も著しく狭くなり、市内路線バスの運休や圧雪ザクザク路面にスタックする車両の増加など、市民生活を支える道路交通に大きな影響があったものと捉えているところであります。次に、落雪による被害や交通事故による被害、大雪により転倒などで起きた被害など、救急車の出動に合わせた被害状況についてのご質問でございますが、留萌消防署の令和3年12月1日から令和4年3月13日までの出動件数につきましては、落雪による出動件数が3件、交通事故による出動件数が7件、転倒による出動件数が12件で、いずれも救急車が同時出動しているとお聞きしているところでございます。また、留萌警察署による交通事故の取扱件数といたしましては、令和3年12月1日から令和4年3月9日までの間で197件とお聞きしているところでございます。次に、中項目2点目、今後の大雪に対する課題と対策についてとして、市民からの苦情を通して、市が抱える課題をどのように把握しているかについてのご質問でございますが、今シーズンの除排雪への苦情、問い合わせにつきましては、3月15日現在、736件で、昨シーズン320件の 2.3 倍、過去10年では平成24年度シーズンの1420件に続き2番目に多い苦情件数となっております。また今シーズンの最大積雪深さは151センチで、平年値の統計期間30年で最も大きかった平成24年度シーズンの154センチに続き、2番目に多い最大積雪深さとなっているところでございます。市に寄せられた苦情、問い合わせの内容につきましては、積雪が大きかったことを反映して、排雪等の問い合わせ、要請に関するものが229件と最も多く、圧雪 ザクザク路面の生成に関するものが218件、道路幅が狭い等除雪の仕方に関するものが111件、この3つの内容で全体の 75.8% となっております。今シーズンのような10年から15年に一度起きるような豪雪の状況では、円滑な運搬排雪が道路交通の確保に重要となりますが、除排雪に従事する人や機械が全国的に減少してきていると言われている中、限られた人と資機材をいかに効率的、効果的に配分、利用できるかが課題だと考えているところでございます。次に、今後の大雪に対する対策をどのようにお考えについてのご質問ですが、大雪、豪雪時における雪対策として、身近な堆積場の確保や、小融雪方式、車両機械による除排雪などが挙げられますが、このうち社会インフラとして生活基盤を支える道路交通の確保には、円滑な運搬排雪が重要になります。その方法として、人員や資機材の効率的、効果的な利用による質的向上と人、物の増強による量的対応がありますが、質的向上としては、排泄ダンプの走行性や作業展開、周りを上げるための各道路管理者間連携による優先的幹線道路排泄の実施、量的対応として除排泄への新規参入事業者の勧誘、働きかけのほか、安全な走行を妨げる道路への雪出しに対するマナーの啓発なども行っていきたいと考えているところでございます。以上です。
後ろ議
員。はい、ありがとうございます。質問が最後になりましたので、多くの項目におきまして、昨日からの市長答弁とかぶることが多々あると思いますので、なるべくかぶらないように質問を限定して行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず最初に、道の駅と周辺エリアの整備から、屋内交流遊戯施設、チャイルモについてお聞きします。今まで市内に子どもの遊び場がないため、子どものいるお母さん方は、一年中天候を気にしないで子どもを遊ばせることができる屋内交流遊戯施設チャイルモのオープンを心待ちにしていますが、オープンが4月29日だと先ほど市長から答弁をいただき待ち遠しく感じていると思います。また子ども1人100円の使用料につきまして、市長からその理由についてお聞きしましたので何点か質問をさせていただきます。以前、子育て支援センターなどでお母さん方に事前に取った利用料などのアンケートや、幼稚園の先生などの意見を聞いた遊び場に設置する遊具などのアンケート、それらの結果はこの屋内遊戯施設にどのように反映されているのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
アンケートをですね、どのように施設整備に反映しているかというご質問ですが、施設整備にあたりましては、主に遊びの広場に設置する遊具につきまして、市としてのコンセプトや選定理由をアンケートでお示した上でですね、遊具に対する意見のほか、利用する際の料金設定、施設を利用する際の上限設定や運用ルール、カフェコーナーでの提供するメニューなどについてですね、子育て世帯を中心にですね、アンケートを実施したところでございます。市といたしましては、いただいたご意見を踏まえながらですね、遊具の内容や、施設内での安全対策のほか、オンラインでの空き状況や予約システムの導入など、広場内での飲食禁止、運用ルールの面についてですね、参考とさせていただいたところでございます。以上です。
後ろ議員。
それではそこに料金設定が考慮されてないという考え方でよろしいんでしょうか。
地域振興部長。
料金の面でいきますと、遊戯広場を、利用する際の、設問を、設けておりまして、アンケートにより聞き取りを行ったところでございます。集計結果につきましてはですね、無料で、利用できたら良いが 53.3% ほどおりました。また一定の料金はやむを得ないという方については 33.4%、どちらとも言えないが 10% となってございます。個別の意見といたしましてはですね、市民は無料にすべきというような個別の意見もございますし、低い料金で取った方がよく、個人個人が料金を支払って遊ぶという感覚を持った方がいいというようなご意見もございまして、有料の中でいきますと約100円から500円なら負担できるという ご意見だったというふうになっております。以上です。
後ろ議員。
現在留萌市に住む子育て世代のお母さん方が留萌市民だけでも屋内交流遊戯施設チャイルモを無料にしてほしいと切に願って署名活動を行っています。私は留萌市民には無料で子どもの遊び場を開放してほしいと願うこのお母さん方の行動に感心し高く評価しておりますが、市長は市内に住む子育て世代のお母さん方のこれらの思いをどのように捉えているのかお聞きしたいと思います。
市長。
このことにつきましては、私自身はつい先日の報道により、知った状況であります。皆さんもご承知の通り、この施設の利用についての条例については12月定例会において議決をされたところでございます。私どもとしてはそれに基づいて進めさせていただいてきたところでございますが、先ほどもご答弁させていただいたように、例えばスポーツセンターにおいても個人使用については料金を取る、そして青少年減免などを生かしながら団体等が無償で無料で使えるという制度をこのもう10年ほど適用させていただいております。そういうことで子育て支援に対して十分十分対応してきているところでございますから、この度のことについてはまずはですね、そういうお母さん方の考え方も含めて、また市の考え方も十分ご理解をいただくということが必要ではないのかなというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
では予約制の考え方についてお聞きいたします。予約システム利用料36万円と予算化されておりますが、このシステムはどのような予約受付になるのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今現在ですね、新年度からの予算、新年度からの予算ということでですね、今検討というか詳細は詰めているところでございますけれども、パソコンによるですね、予約システムを利用してですね、約1週間前ぐらいからですね、予約を受け付けるというようなことを想定しているところでございます。以上です。
後ろ議員。
現在障害のある子もない子もみんな一緒というインクルーシブ時代となっておりますが、障害のある子が安心安全に遊べる施設になっているのか、どのように考慮されているのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。エリア的にはですね、大きな子どもが遊ぶところとですね、小さな子どもが遊ぶところ、または乳幼児が遊ぶところというエリアや分けは、してございまして、さらにはですね、親子一緒に入っていただくというところになってございますので、そちらの面で配慮いただけるのかなというふうに思ってございます。以上です。
後ろ議員。
はい、では、施設管理体制として令和4年度は直営とありますけれども、チャイルモに常駐する監視員体制はどのようになるのかお聞かせください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今現状においての、予定でございますけれども、あちらにですね、職員をですね、配置する予定でございます。さらにはですね、会計年度任用職員も含めてですね、常に2人か3人になるような形でですね、運用したいというふうに今現在は考えているところでございます。以上です。
後ろ議員。
はい、ここ数年、留萌駅周辺 1.2 キロ平方メートル以内で子どもへの声かけ事案の発生や不審者の出没などが何件も発生しており、子どもに対する安全には細心の注意が必要となっております。新しくできる子どものための遊戯施設には当然防犯カメラの設置が必要になると考えますが、防犯カメラの設置などについて市はどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。屋内交流遊戯施設のチャイルモの中においてもですね、防犯カメラの設置はさせていただきておりますので、そちらの配慮はできているというふうに思ってございます。以上です。
後ろ議員。
はい、市長は市政執行方針におきましても、この春オープン予定の屋内交流遊戯施設チャイルモを中心に親子の笑顔が広がり、ゆっくり時間を過ごせるくつろぎの空間を提供してまいりますと述べております。幼い子どもを懸命に育てている子育て世代にとっては、子どもたちをのびのびと遊ばせることができて、親同士の交流も図ることができる新しい遊戯施設ができることに大きな期待を膨らませていると感じております。留萌市の子育て世代がこの施設を市民だけでも無料へと条例を変更するか、また市民限定の年間パスポートや回数券などを発行し、一年中心置きなく親子の笑顔が広がり、ゆっくりと時間を過ごせる市民のための施設にするなどのお考えがあるのか、最後に市長にお聞きしたいと思います。
市長。
現行の状況としては料金を取っていくということで、変更ないということです。また、1年間の状況を見ながら、今後、指定管理に向かう中で、例えば年間のパスポート等考慮できるものかなのかも含めてですね、それは調査研究していきたいと思います。
後ろ議員。
それでは今年1年間は調査研究に充てるというお考えでよろしいんでしょうか。
最後市長。
基本的には条例に基づいて進めさせていただくということで、ご理解をしていただきたいと思います。
後ろ議員。
それでは次、JR 留萌線の廃線を見据えたその道の駅と駅周辺エリアの整備についてお伺いいたします。駅周辺地区の公共交通のターミナル機能も有した新たな公共施設の整備とは、具体的にどのようなイメージで整備されるのかお聞きしたいと思います。
市長。
今公共施設の協議会においていろいろ議論をさせていただいております。また近々その検討内容について報告を受けることになっておりますので、私としては老朽化した社会教育施設も含め、今後さまざまな公共施設の視点がどのような形で取り入れていけるか、また当然その建設年次だとかによってその時の流れが変わってくるのかなというふうにも思っております。まずは今の検討会議の報告を受けて その中で次の展開に入っていきたいと考えているところです。
後ろ議
員、視聴者について質問させていただきます。市長答弁からの耐震性の欠如や施設や整備の老朽化など視聴者の老朽化が限界に達していると感じておりますが、令和4年度の視聴者の補修費として約800万円が計上されております。毎年視聴者の補修工事費は増え続けておりますが、この先視聴者の補修費をどのように見積もっていくのかお聞きしたいと思います。
市長、
視聴者の、補修につきましては、必要最低限、という形で、その時に応じてですね、対応をしていきたいというふうに考えているところです。
後ろ議員、
市町村役場機能緊急保全事業を活用した庁舎の建て替えについては現在終了しておりますが、旧市で構成されている庁舎整備に関わる記載制度創設を要望する会の一員として今後はどのような活動を行っていく予定なのかお聞きしたいと思います。
市長、
これにつきましては現在コロナ禍ということでオンラインでの会議が行われております。また総務省への要望につきましても会長が代表して要望を行っているという状況です。今後はやはり全道だけじゃなくて全国的な規模の要望活動に広げていくことで総務省なり状況を好転させていけるんじゃないかなというふうに考えているところです。
後ろ議員、
この記載制度創設の要望とともに視聴者の建て替えの計画を進めていくお考えなのか、または制度が創設されてから建て替え計画を進めるお考えなのか、並行して考えていくのかお聞きしたいと思います。
市長、
現状としてはですね、並行して考えていくべきだというふうに考えております。やはりこの事業がですね、認められないと市の財政負担が非常に大きな状況になっていきます。またこの負担を軽減させるための方法もいろいろ考えていかなきゃならないというふうに思います。その一つとしては民間活用ということも並行して考えていかなきゃならないというふうに思いますし、または分散庁舎、デジタル化に合わせた分散化というのもですね、やはり検討の一つになっていくのかなというふうに考えているところでございます。
後ろ議員、
はい、駅周辺エリアにおける公共施設整備計画と同様に視聴者の建て替え計画を考え、町全体のデザインとして視聴者の新築場所を考える必要があると思いますので、現在市長は市役所庁舎をどこの場所に建て替えるお考えをお持ちなのかお聞きしたいと思います。
市長、
私として、なるとですね、非常に難しいお話になろうかと思いますし、今まで他の都市の状況を見ていきますと、やはり一番この建てる場所がどこになるのかというのが非常に注目をされるところでございます。当然街中、また駅周辺ということが考えられてくるのかなというふうに思うところでございます。
後ろで、
では門辺について何点かお聞きしたいと思います。昨年3月25日に株式会社門辺と包括連携協定を結んでから1年が経とうとしておりますが、この1年の間に門辺担当者と市はどのような協議はどの程度重ねてきたのかお聞きします。
副市長、
お答えいたします。モンベルトの協議でございますが、このコロナ禍でございましたので、なかなか十分な協議などを行ってくることはできませんでしたが、それでも役員や担当者が留萌に来たり、またオンラインなどでですね、それぞれ意見交換などをしてですね、今まで協議を進めてきたところでございますが、あくまでも主目的は観光のグランドデザインを作るということに関してですね、協議をですね、主に進めてきたところでございます。以上です。
後ろ議員。
はい、観光のグランドデザインはこの3月の末に出てくるということでしたが、今後どのようなスケジュールで将来的なアウトドアショップをはじめとしたモンベルアウトドアビレッジの留萌版を目指していくお考えなのかお聞きしたいと思います。
副市長。
お答えいたします。まずはこの今月末に提出される観光のグランドデザインを見て、市内の町内でですね、横断的にまず中身をですね、検討する必要があろうかと思っております。それをもってですね、モンベル側にこちらの方からですね、打診をして本格的にですね、協議を始めることになろうかというふうに考えております。ですから年度を明けてからのですね、動きになろうかと思っておりますので、ご理解をいただければと思っております。
後ろ議員。
はい、2019年に高知県本山町に開業しましたアウトドアの総合的な施設であるモンベルアウトドアビレッジに続き、市は全国で2番目となる留萌アウトドアビレッジの構想を目指しておりますが、高知県のモンベルアウトドアビレッジには日帰り入浴可能な温浴施設が併設されております。アウトドアやキャンプを楽しむ方だけではなく、市民の温浴施設としても大変重宝されておりますが、留萌市におけるモンベルアウトドアビレッジ構想におきましても、ぜひともこのような温浴施設を考えていくべきではないのかなと思いますので、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
本山町のモンベルのアウトドアビレッジにつきましては、コテージ群と、またアウトドアを楽しめる、それぞれの備品を備えている施設、そういうのが あり、温浴施設もあったことはありますが、その活用というか、それぞれがコテージを使う場合には、コテージの中に、浴室シャワーがついているということと、また先ほど言ったアウトドアの拠点地点にはシャワールームがついているというような状況になってまして、非常にその温浴施設については小さな施設というふうに私は記憶しているところです。さまざまな利用方法によって必要なものということになろうかというふうに思いますので、今後どのような形で、そういうのが提案されてくるかということになろうかと思います。
後ろ議員。
この高知県の本山町の温浴施設につきましては、この本山町の町長がぜひとも温浴施設を併設してほしいということで、モンベルの方にお願いして、これが出来上がったと、そのネットニュースではないんですけど、いろいろ調べたら出てきました。ぜひとも留萌市にも温浴施設がないため、市民のためにもそういうのができるとすごく助かると思いますが、もう一度市長のお考えをお聞かせください。
市長。
他の施設のことですから、状況の話をさせていただきますと、温浴施設については赤字運営、でまたレストランについても大変、厳しいというお話を聞いてきたところでございます。先ほどもお話した通り、留萌市として、そこに温浴施設の、意義をどう見出すかということが、グランドデザインを出てきた段階でやはり判断をしていかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。
後ろ議
次に大雪の質問をさせていただきます。苦情件数が毎年雪の量に比例していることが見て取れますが、バス路線が32日 A コースで32日 B コースで17日、日東団地線が20日間の運休となっており、この間市はバス路線の確保するために取った対策については以前昨日と今日も答弁がありましたので、バスやタクシーなどの公共交通が麻痺状態になったときに市はこれらを利用する市民に対して何らかの手立てが必要になると考えますが、市長のお考えを聞かせてください。
市長。
市としてはですね、やはり、除排雪を優先的に、まずしていきながら、道路の幅を確保していくということが必要になってこようかと思います。運休の都度にですね、市として何か代替ができるかというと非常に厳しい状況かというふうに思いますし、現在のところはやはり、まずはやはり除雪を優先していきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
除雪を優先ということで、効率的効果的な手法を検討するというご答弁もいただきましたので、市民雪捨て場についてお聞きしたいと思います。留萌市の市民雪捨て場は大和田とゴールデンビーチの2カ所で、開放時間は午前6時から午後5時までで、お昼休みの1時間を除いた時間となっておりますが、日曜日は基本休みとなっていて、月に一度半日だけ開放されるようになりました。しかし他の市町村ではほとんどシーズン中はずっと開放していますし、岩見沢市では平日の曜日を変えて1カ所ずつ閉鎖しております。今期の大雪の状況などを考えると、雪捨て場の日曜日閉鎖は大きな問題だと捉えております。3ヶ月だけのシーズンですので大変だとは思いますが、シーズン中は他の町のように開放することは可能なのかお聞きしたいと思います。
都市環境部長。
お答えいたします。委託している業者との話し合いの中で、やはり働き方改革等、それから職員の関係ということで、せめて日曜日は休ませていただきたいという話でしたけれども、今シーズンに関しましては2週間に1回開けさせていただいておりました。で、月の半分は日曜日も開けるという形だったんですけれども、今般の大雪に関しましては、本来休みの時だったんですけれども、やはり排泄の部分が非常に多かったということで、ちょっとこちらの方からお願いをいたしまして、本来閉めているところを3回ほど開け2回か3回ですね、開けております。で、実際に業者がどうしても対応できない場合は、直営でもなんとか開けようかというような、話もあったんですけれども、委託業者さんの方も頑張っていただきまして、そういう状況で落ち着いた段階で、通常の、2週間に1回の休みという形にしました。で、今シーズンに来シーズンいろいろな考え方が出てくると思いますので、そちらの方は、委託業者さんなんかを含めてですね、どういう形で、開けていくかというものを考えていきたいというふうに思っております。以上です。
後ろ議
員。来年度に向けてぜひ検討の方よろしくお願いいたします。次に、その市民の皆さんと除雪体制づくりを推進するコミュニティ除雪についてですが、ダンプカー、融雪機、小型除雪機の貸し出し数は降雪量に比例して増えているのか、今期の使用状況についてお聞きしたいと思います。
都市環境部長。
お答えいたします。今期のコミュニティ除雪の件数についてはですね、ちょっと手元には今ないんですけれども、除雪今回雪が多かったということなんですけれども、平年とほぼ変わらないというふうに私の方に聞いております。以上です。
後ろ議員。
はい、分かりました。では市民が除雪するために、その融雪機、小型除雪機などの除雪機に対して 除雪対策事業として助成を行うお考えはないのかお聞きしたいと思います。
市長、
除雪機の除雪機というか、過去に融雪機の、助成をした経過があります。しかしながらなかなか融雪機の対応が難しい、また経費がかかるということも含めてですね、現在その助成については行ってない状況になっております。以上です。
11番後ろ議員の質問を終わります。